東村明子と
根津国きららの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
小先生、
はい、
私あこ先生にあれだけ言われたのに、
うん、
前髪を自分でまた切って
気になって
こんなことになってしまいました。
ざっくばらんな感じに切ったね。またこれ
なんかね、
なんでその切り方、ハサミを縦に入れてると
思う。そうそうそうそう、なんですよ。
古いわ。
古いとか
縦に入れるのもう古いんだよ今。
だから切らないようにしてんですけど、
うん、
どうしても、
うん、
目とかにかかったらほら、うん、目が悪くなることあるみたいな。
焦げんして手を横にしてまっすぐ焦げんして切ればいいよ、うん、手を横にして。なんでザギザギ縦にすっとかって。
いや、減らしたかったんですよ前髪を。
そしたら減らすとかもそういう考え方がおかしい。そういうことじゃないから減らすっていうのはも
う。どうしたらいいですかこれ。もうこのまま伸びるの待つしかないですよね。また
なんでザギザギにしてさザ
ギザギになっちゃう。こんな思ったより結構短く切れちゃうんですよ。
アホじゃないの。どんだけ不器用なのよ。おかしいよ、そんな。小学生でもやんないよ、そんな前髪。
量を減らすには、じゃあどうしたらいいんですかね。
なんで量を減らすって。
だから前髪が多いっていうこと。
だからさ、ブロッキングで間違ってるっちゃ、その。
ブロッキング？
だから、ここでも、ここを切る、この部分を前髪にするよっていう束でもう間違ってるわけ。わかる？
全然わかんないです。どういう意味？
だから、うん、ここの、うん、もうここなんていうの、うん、そのこう
前髪の生えてるところ、
こっからが前髪、うん、こっからが後ろ髪っていう、うんうん、分けるでしょ、はいはい、ブロックを、
うんうん、
そのブロッキングが間違ってるっていう。
ああそういうことか。
そういうこと。
なるほど。そうか。それ難しいな。
だから私が切るからもう我慢できずに切るのマジやめて。バカじゃないんだからさ。
だってそれがね、私も切った後のもんですよ。わあバカなことしたなって。
ここ10年あなたの髪は私が切ってるじゃないですか。
そうそう、前髪はちょっと切るかって思うのが、
お金がないっていう理由で10年前から私キラちゃんの髪切ってるんですよ。1000円あげるから切ってきてくれっていつも思うんだけどさ。
1000円もらうなら切ってきますわ。
1000円カットで切ってきてほしいわ。
そんなわけで今日もね、前回っていうか前にお悩みをいただいた方からね、うん、報告の、うん、お便りが届いてますので、はい、読んでいきたいと思います、はい、ラジオネーム意外と心地いいワンルームさん、
お
29歳女性の方ですね。東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
以前上司との関係の相談を聞いていただいた意外と心地いいワンルームです。これお酒の勢いで体の関係になった上司に、
ありましたね、
彼女ができてしまって、
はいはいはいはい、
どうしようっていう、
はいはいはいはい、
秘宝です。
秘宝、
うん、上司の彼女が同じ会社の人だということが発覚しました。去年入社してきた25歳のすごく可愛い子で、うんうん、上司に好意があることはそばから見ていて気づいていたのですが、うん、まさか付き合っていたとは、うん、
あ
私は1年間もこの事実を知らずにいたので、うん、知った時はショックすぎて崩れ落ちそうになりました、
うんうん、
最近同棲も始めたようで、上司ももう39歳といい年なので結婚も考えているようです、う
ん、
しかも私が暮らしているテリトリーの隣の地域に越してきて本当最悪です。上司とその彼女と同じ空間で働くことが死ぬほどストレスで毎日胃を痛めています。あきこ先生、私どうしたらいいですか。メンタルを鍛えるためにヨガでも始めようかと思いますので、おすすめのヨガ教室があったら教えてくださいって言ってます。
ヨガじゃメンタルは鍛わらんから。
そうですよね、きっとね、体ですよね。
ヨガじゃ鍛わらんからね、
うんうん、ね、こうかわいそう、
ね、かわいそうな、つらいね。
彼女が、ね、できたってことは知ってたんですよね。心地よいランリングさん
はね、酒の勢いで体の関係がある上司のことも好きになっちゃってて、
うん、
でも同じ会社の若い子と付き合ってたのが発覚して隣のエリアにっていう、
うん、そうなんですよ。それだから彼女ができたのは知ってたけど、まさか同じ会社だとはっていうことですよね。
あそうか、そうか、辛いね。
じゃあメンタル鍛えるにはどうしますかね。まあ、
メンタル
お悩みで来てるわけじゃないんですけど、
うん、会社は辞めちゃダメね、
うんうん、
絶対 そうですね、そんなの負けだからね。
確かに、
うん、ダメなんですけども、うん、でもね、すごい好きだったんだもんね、この上司のことね。これはもうね、うん、メンタルなんか別に鍛わらないからね、何やったってね、
うんうん、
これはもう2年ぐらいすっと たたんと傷は癒えないよね。やっぱ
そうですか。
ザ2年だねこれは。
なるほど。
このケースは
2年もザってなんでわざわざザつけたの。今見過ごしそうになっちゃって。
ザ2年ですな。いやだってみんなそうでしょ、うん、それでさ、まあね、メンタルさきたわってさ、うん、平気ってさ数ヶ月とか1ヶ月でなる人なんてまあ見たことないよね。みんなやっぱちょっと長いことは悩んでるから。
じゃあ意外と心地いいワンルームさん、うん、またちょっとね諦めきれないとか辛かったら
同じように別れさせればいいんじゃない2人を別れさせる方向性でいけばいいんじゃない。だからその女の子が、うん、もういい、いいと思うよ一回意地悪なターンに入っても、う
ん
う
ん、これお悩みじゃないですからね、うん、報告ですから、ね、
うん、そう、なんかその彼女の女の子が、うん、もし裏でね、うん、悪いことしてたりとか例えば、うん、他の男の社員に色目使ってたとかね。
ああなるほど、ね、恨みを握るみたいな、う
ん、とかちょっと観察してね、うん、あいつめとか思ってるぐらいの方がいいんじゃないの人間。
そうかなるほど。
変にさなんか悲しなんかもう、
そうですね、
身を引くよりもあいの野郎めみたいな感じ
で、なんか好きあらばみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
あ、はいはい、
やってやるみたいな、うん、そんぐらいでいいんじゃない。じゃあ、
うん、それぐらいでねもう無理にねこう、うん、ね諦めるとかよりはねそれぐらいの気持ちでいて、うん、で困ったらまたお悩みをね、
うん、そうそう、その二人だってうまくいくか分かんないしさ結婚したって離婚するかもしんないしさ、
そうそう、まだ結婚もしてないし、
そうそうそうそう、う
ん、さあねぜひお悩みお待ちしてます、ね、うん、もし解決したら解決したらねそれでいいんですけど、ね、うんうん、さあお悩みいきましょう、はい、ラジオネーム犬好きさん30歳女性独身の方です、
はい、
これオーストラリアからのお便りなんですよね。
オーストラリアで聞いてくださってるの。
そうなんですよ、すごい、
マジかよ。
東村愛子先生、キララさん、芸人の皆さん、スタッフの皆さん、いつもオーストラリアから楽しみに聞いています。オーストラリアにはもうそろそろ5年になりますが、英語の向上のために聞く日本のラジオはバナナマンと爆笑問題のオールナイトニッポンと決めていましたが、
うん、
他のラジオ活動をそっちのけで身も蓋もないと聞く日々を送っています。すげえ。
あんま日本語に触れないように暮らしてる中でも聞いてくださっとるという、うんうん、
そのバナナマンと爆笑問題のオールナイトニッポンよりこっちを聞いてくれてるってことですよ。
マジで、
うん、なんてちゃんとしないとは、小先生、身も蓋もないのこと、
ちゃんとするわ。
、ね、はい、
やばい、う
ん、でお悩みなんですけどね、うん、オーストラリアに来てから金髪青い目イケメンのヨーロピアンの彼氏がいたのですが、
ほうほう、
29にしてお別れすることになりました。
ほう、
彼はサーフィンとギターがあれば生きていけるとまさにスナフキンのようなタイプで、
うんうんうん、
付き合っている間はサーフトリップやキャンプに頻繁に出かけており、
いいな、
サーフボード1枚とワインとギター、海沿いで車に簡易ベッドを積み、いい、ね、波の音を聞き星を見ながら眠り、
いい、ね、
朝起きればサーフィンに行くという暮らしを楽しんでおりましたが、
うん、
29になった瞬間気がつきました、うん、こいつは結婚をしないということ
を。あ、まあね、
さあ30になり心機一転、次の相手を探し始めました、
うん、
結婚を考えたいのと前のように追いかけるパターンではなく、うん、追いかけられたい、チヤホヤされたいと思い、次の彼氏はブサイクなハゲの童貞と思って探し始めました。最近知り合った最近知り合った OG のかっこよくはないのですが、手に職もあり優しくて料理も掃除も大好きという、私には恐れ多い方に好いていただいているのですが、どうにもこうにも好きになりません。 OG ってことはオーストラリアの方なんですね。
だから、うん、だからまあ OG ビーフの OG なんだけど、うんうんうん、例えば最近 OG 俳優とかって言うんだよ、
うん、あ、へー、そうなんだ。
ね、あのニコール・キッドマンとか、うん、なんだっけウルヴァリンの人誰だっけ、ヒュージャックマンも OG でしょ、
かっこいいな、うん、いいですね、
そうそう、
ブザイクのハゲの童貞の OG です
ね、うんうん、
でそれよりもまたしてや情熱的なヨーロピアンや、その OG よりですね、
うん、
情熱的なヨーロピアンや、
うん、
阿部寛の10倍くらい顔の濃いイケメンのインド系などを好きになってしまいます。
ね、いいね、
どうかなんでしょうか。いいね、分かる、うん、私も30なのでもうイケメンを好きになる自分をやめて、うん、ブサイクな彼を好きになって、
うん、
早く日本で結婚式をして、うん、Facebook とかのプロフィールを変えるやつをやってみたいんです、
うんうんうん、
毎回 Facebook を開くたびに結婚しました、子供生まれました、家建てましたっていうのを見るのも疲れました、
うん、
先生助けてください、
うん、
結婚が決まったら先生にオーストラリアの美味しいワインを買ってながら送らせていただきます、ということ
です。マジかよ、
マジですよ、
私オーストラリアワイン好きなんだよ、
ね、うん、あ、じゃあこれぜひ犬月さんにいいアドバイスを、
うん、30歳、30歳です、悩み時ですな、
うん、これどうしてもイケメンが好きになってしまうっていうね。でもね、このブサイクなハゲの童貞の王子の方優しいんですよ、料理も掃除も大好き優しい、 ね、手に職も工事関係の仕事をしてるらしいですね。
何関係？
工事関係。
あ、
うん、どうですかこれは。
中間いないの、うん、
中間
なんでさイケメンとそこのねブサイクハゲ童貞と中間ないの？だって世の中の人はほぼ全員中間の人と付き合って結婚してるんじゃないの？
ああそっか、急に、うん、なんでそこからそこに行くのっていうことですか、うん、
だから、うん、おかしいよだから、うん、普通のそこまでイケメンじゃないけど、うん、普通に私から見ると結構イケメンな時もあるんですよ、うん、みたいな、
うん、
中ぐらいの人で、うん、なんていうの、優しい人が世の中ほとんどなんじゃないの？
そうですね、うん、濃い顔が好きなんでしょうね。でも、
うん、
濃い顔の中ぐらいってどういったらいい
ことですか？あとさ、イケメンが、うんうん、結婚してくれないって思い込み何なの？別にイケメン
そうです、ね、
イケメンみんな結婚してんじゃん世の中、
うん、確かに結婚
やっぱさ、うん、辛かったのかな、この結婚してくれない人との別れとかもね、
うんうん、そうですよね、うん、この犬月さんは、
うん、
これ推進で全然悩みに関係ないけど、あきこ先生に、
うん、
イタリア系の人のベッドは良いという、
うん
うん、ことを書いてくれてますよ。
そうなの、う
ん、待って、読みますか。
イタリア育ちのインド人というっていう、うん、
イタリア系の情熱的な口説き方をしてくるのに、
うん、
南アジア系の濃いイケメンって、
私、ね、インド人の男の人の顔、うん、めっじゃあ年取ってから好きになってきて、
へ、
若い時はなんか薄い顔の方が好きだったんだけど、うん、最近、うん、マジでネットでインド人のイケメン俳優の画像を集めたりとかしてるぐらい、
あ、じゃあいいですね。
インド人の人好き。
インド系の方はカーマスートラの教育からか、うん、夜の方はなかなかであります。
なんかオイルマッサージみたいなのするんやないの？
うん、あ、そうなんですね、うん、なんかカーマスートラは古代インドの性愛論者で、うん、性の手引き書のようなものですが、うん、それはもう大したものですっていう報告もありますけど、
もうだってさ、うん、全然もうダメじゃん、気持ちがこっちに行ってるじゃんこの人。
そうですね、これを報告してくるってこと
だ
から、
なんで結婚してくれるイケメンを探すしかないじゃん。なんで結婚してくれるイケメン別にいるでしょ、う
ん、いると思いますよね。
だからその、
うん、
なんていうの、ブサイクの人が結婚してくれて、うん、イケメンの人が結婚してくれないっていうのは、うん、何の根拠があ
るの？分かった、じゃあイケメンの落とし方を教えてください。
だってこの人一回イケメンと付き合ってんだから、
ただなかなか結婚までいかないんでしょ。だからイケメンに結婚したいって言わせる方法とかないですか？
だからその、うん、なんつうの、その一個しかないんじゃないですか、うん、それは、
うん、
やっぱそれはやっぱなんか、うん、世話をちゃんと焼け、世話焼きするっていうか、まあ、ご飯作れて、
うん、
家のこときっちりできる女の人だったら普通結婚したいと思わないの、男の人って。
そんな、だそういう人がいっぱいいるんじゃないですか、そのイケメンの人は。
いやだってさ、日本人でしょ、うん、この女の人。
そう、日本人、
日本人の売りとしてやっぱなんかでも、うん、まあ、料理ちゃんとさできて、うんうん、なんだろう、こう尽くす感じだったら普通だって。みんな日本人の女の人で海外行った人すぐ結婚するよ、うん、イケメンの人と。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、あ、じゃあどうやって結婚してるんですかそれ。
だってだから、うん、まあ、まあまあね、海外の男の人からすると日本女性っていうのは、うん、まあたおやかで、
うん、
なんていう、尽くしてくれて、うん、男の人を立ててくれて、うん、要するに男を立てるっていう文化が海外ってないじゃない、うん、女の人がどっちかっていうと主導権握ってギャンギャンギャンギャン言うわけじゃん、うん、はいはい、そういうところがないっていうところが好きで日本女性を選んで結婚するんだから。
じゃあ犬崎さんいつも着物とか着て。
着物は着なくていいんだけどさ。いや
でもスナッキーのような生活を多分一緒にしてんでしょうね。
まあでも、うん、ご飯じゃないの、なんか美味しいもの作ればいいと思うんだけどな、うん。
じゃあ、
まあ、私の話で悪いけど、私今まで付き合った人大体、
うん、
あのご飯を作るともう、うん、ってなるけどね、みんな。
あ、確かに。
しかもすごい凝ったご飯とかじゃなくて簡単なやつね、
うん、過去の料理うまいよなとか言ってる人いますもんね。いましたもんね、
うん、うん、なんかでも歴代大体料理で仲良くなるみたいなところがあるから。
へえ、
簡単なやつよ。そんななんか凝ったやつは作んないよ別に。
簡単なやつ、例えば
明太子スパゲティとか、
うん、
なんていうの、分からん、この相手で。あ、でもな、イケメンと結婚するしかないよ。
なるほど、じゃあ身も蓋もない言葉いきましょう、うん、身も蓋もない言葉お願いします。いいよ、
日本に帰っておいで。
犬好きさん、せっかく外国系イケメン好きなのに
日本に帰っておいで、うん、で、うん、 日本にいる、うん、外日本に来てる外国の男の人は、うん、日本人女性が好きだから、
うん、あーなるほどね、
来てるから、うんうん、日本になんなら住みたいと思ってるから来てるから、うんうん、結婚してくれる気がする。ビザが取れるじゃろ
う、うん、
日本みたいないい国ないんだから全世界見たって。
そうですね、
うん、あんなコンビニにね、お惣菜がいっぱい並んでる国ないんだよ。
そこ？
あ、うちのよ、いとこのともちゃんが旦那さんがオーストラリア人やもんね。英会話の先生で日本に来とって、うん、で、結婚したから、かっこいいよ、背も高くって。
あ、そうですよね。いいですね。
日本が好きな外国のイケメンを狙う。
うん。
うん。いいやろ。ハブに行く。ハブって知ってる？
ハブ知ってる？
ハブって知ってる？
そうですね。
六本木とかにある外国の方が集まるバーに行って。
うん、じゃあ犬月さん、日本に帰ってきてください、うん、お待ちしてます、はい、さあ続いてのお悩みいきましょう。ラジオネームマカロンさん、38歳女性主婦の方です。東村先生、キララさん、こんばんは。私の悩みは主人との会話のことです。
ほう。
結婚して丸2年経ちましたが、主人と話すことがありません。
ほう。いい、ね、
話のネタはペットのウサギと犬のことや仕事の話ばかりです、
うんうん、
ついでにセックスレスです、
うんうんうん、
もう旦那が皿やソファーみたいな感じです、
うん、
このまま老けて太って、
旦那が皿やソファーみたいな名言ですな、
うん、そうですね。このまま老けて太って地味になって死んでいくと思うと怖いです、
うん、
さらに怖いのは私自身、うん、今の感じが嫌じゃないんです。
お
ー
お
ー。こんな仮気のような女、将来ろくでもないババアになります。どうしたらよいでしょうか、うん、ということです。
何歳ね。
38歳です。
38歳、
うん、そうですね。
まあ2年ったらまだ新婚やもんね。
そうですよ。もう話すことがない
ん
ですね、
うんうんうん、
付き合ってる時間が長かったのかもしれないですけどね、
うん、ロッキーとキララいつも家でさ何喋ってんの。
私たちは、うん、でもテレビ見てるんで、
うんうんうん、
そんだから浅い、うん、あれ本人いないよな。浅いじゃないですか、
うんうん、浅い
浅いので、
うん、
話すことは特にないんですよ。なん、
うん
ね、だろう、
うん、
一方的に喋ってるみたいな雰囲気になるっていうか、会話がちょっとしないので、なんかテレビですね。だから思い切って散歩に行くとか、お酒を飲みに行ったりするともうテレビがないから絶対話さなきゃいけないっていうことにな
る。ああ、なるほどね。
たまにそういうことをやってますけど、
でもたった2年でやっぱこれはちょっと寂しいし、なんだろう、あんま結構別にそれが安らぎとかって私は思えないかな、うん、やっぱ、まあ、やっぱ 5,6 年はラブラブしてた方がいいんじゃないのかな。せっかく縁あって結婚したんだしさ、
うん、そうですね。マカロンさんも気づいてます ね、
うん、
それがちょっと不安になって送ってきてくださってるんですからね、うんうん、
いや、まあ私からするとだけど、うん、まあ今の感じが嫌じゃないっていうのは、うん、まあ、楽だから嫌じゃないっていうのは分かるんですが、うん、私の考えね、
うん、
もう一方的なね価値観で言うと、うんうん、異常事態だと思います。
あ、そうなんだ、
うん、
異常事態
だってレスなんだよ。たった2年で、
うん、
結婚して2年なんてさ、
そうですね、
まだ全然じゃん、
うん、
それでさ会話もなくってさ、うん、旦那が皿やソファーと一緒で、
うん、
レス、
うん、
ちょっと異常事態じゃないですか。
ペットのウサギと犬のことをでも話してるから、そこはね、
あ、
ちょっと間の子供みたいなもんですよね。
ウサギの話と犬の話なんか別に朝まで生テレビみたいに朝までできるわけでもないでしょ。4分ぐらいでしょトータルで。ウサギと犬ってだって
普段は
ウサギも犬も喋らんのやからさ、
で普段は
なんかこんなこと言って今日みたいなないじゃん。
そうか、ないね。
葉っぱ食ったとか食わないとかさ、う
ん、そんなそんなないじゃん。
葉っぱ食ったか食わんかしかないやろ、ウサギあんの。そんな
そんなことないじゃん。もうちょっとあるでしょ今だったら。
私ほらペット飼わないからさ、うん、分かんないんだけど、うん、犬だってさ、うん、そんな話すことそんなないだろうからさ、う
ん、じゃあ普段普通の人って何話してるんですかね、その夫婦の会話。
やっぱ二人でハマってる、
うん、
テレビを見るとか、
うん、
海外ドラマを見るとか、うん、海外ドラマはダメ？シャーロックダメ？シャーロック、
なんでシャーロックですか？
シャーロックってあるの知ってる？今イギリスの BBC が作ってるドラマ、あれめっちゃ面白いの知ってる？
知らない。どんなやつですか？シャーロックホームズじゃないんだ。
シャーロックホームズの現代版で、
あ
めっちゃ流行ってるよ全世界的に。
へ、
そんじょそこらの映画見るより面白いわけ。 や、それ二人でもハマるも海外ドラマしかないでしょ。日本のドラマじゃそんなハマれないでしょ。
そんなことないでしょ。日本のドラマだって面白いでしょ。
ホームランドっていう海外ドラマがあるから、うん、知ってる？ホームランドってどんなんですか？マジで面白いから、うん、あれで会話盛り上がんなかったらその夫婦、
うんうん、
もうテロリストだよ、そんなの。
どういうこと？
いや、ホームランド
がどういうこと？
テロリストの話なの、ホームランド
が。そういうことか。
そう、
うん、なんだ、まあ、急に
引っ掛けちゃったわけ。
あ、そういうこと。
引っ掛けちゃったわけ今。ホームランドっていう、
おかしい人、
ホームランドっていうドラマ、うん、もうこれはもうね、2年連続賞取りましたよ、うん、一番の賞みたいな、アメリカのなんか知らんけど、何なんとか賞みたいな、グラミー賞みたいなあんじゃん、アカデミー賞のドラマ版みたいな。それは要するにアメリカ の兵隊さんが、軍人が捕虜になっちゃって、あっちのさ、アフガニスタンみたいなところで8年ぶりかなんかに救出されたわけ、
うん、ネタバレしないようにしてくださいね。
まだ大丈夫だから救出されたわけ、救出されてアメリカに帰ってきたわけ、
うん、
ね、したらもう英雄なのよ、うん、もう救出されても英雄だっつってみんなわーってなったんだが、
うん、
という、
うん、
話。
あ、まあ、危なかった。ネタバレギリギリまでそこ行った。
もうちょっと行っちゃおうかな。
あ、もういいですよ、長い。
これでも本当面白いから。
じゃあそれを見ながら、
うん、あ、私の友達の夫婦、うん、海外ドラマとか、うん、要するにそういうやつでずっと盛り上がってる夫婦いるけどね。うん、
じゃあ、うん、それはいい
って感じ。いいんじゃない。もう 外部に求めるしかないんじゃない。
う
ん、
じゃあ行きましょう、言葉を、うん。身も蓋もないお言葉お願いします。
よ、
その軍人がなんです。
ちょっと、え、ちょっと待って、ネタバレじゃない今の。え、待って待って、ネタバレじゃない。
いや、だいぶバラした。
嘘、ダメダメ、それどうすんの。
だいぶバラした。
ピー入れてもらう。
だいぶバラした。
え、本当に、
だいぶバラした。
どうすんのこれ。
だいぶ、まあしょうがないんじゃない。身も蓋もないこと言わなきゃこのコーナーが成立しない。
そんなことで、そんなネタバレみたいな。
忘れる忘れる、みんな。
本当？
忘れる忘れる、大丈夫。
お願いしますよ、もう。
そんな、まあ1話分ぐらいよ。1、2話？ 2 話？ 2 話ぐらいかな。で、そんな、クライマックスじゃないよ。最初の、うん、でもあの、
それ知ってた
DVD パッケージぐらいには書いてあるやつや。
ああ、ならいいか。うん、
大丈夫大丈夫。
本当でしょ、知ってますからね。
うん、多分ね。
ただちょっと後で調べて、あとでピーになるかもしれないね。うん、はい、じゃあ最後の悩みです。ラジオネーム、もちじゅんさん。東村愛子先生、虹組きららさん、こんにちは。いつも楽しいトークを聞かせていただきありがとうございます。
はい、
私は九州の長崎出身で、
ほう、
今は東京の美大に通い、
一
人暮らしをしています。
うんうん、
私の悩みは、一人で部屋にいると寂しくて、
うん、
すぐスマホを触ったり、ネットを見たり、うん、LINE をしたりしてしまうことです。
うん、
そのせいで課題や制作に集中できないでいます。私は特に友達といつでもどこでもべったりじゃないと嫌というわけじゃなく、むしろ一人でいる方が楽なのに寂しがり屋というめんどくさい人間です。あきこ先生は一人暮らしをして漫画を描いていた頃に寂しくなったりした時はどうやって対処していたのでしょうか。一人でも楽しくご機嫌にいられる方法、アドバイスなどをいただけたら幸いです。お仕事応援しておりますということです。寂しくなったりしたこと、
私結構、うん、あの家にで一人でいると、うん、若い時は特に、
うん、
今でこそもう疲れ果ててるから、はい、寝ようって思って寝るけど、うん、若い時やっぱ夜中まであの友達の漫画家に電話したりしてたよ、
うん、
その頃 LINE ないから。いや、マジで一晩中電話してたわ、その漫画家さんとか
に。え、それでじゃあ課題とか制作とか漫画とか、
だから電話しながら漫画描いたりとか電話しながら、うん、でも昔ってそうじゃなかった、うん、長電話って言葉があったじゃない、昔は。
ありましたね、
うんうんうん、
そうね、今そう LINE がないからね、
うんうんうんうん、
長電話ね。あ、じゃあやりながらえすればいいっていうこと
だから、うん、まあその問題点は、うん、課題や制作に集中できないっていうのがね、うん、LINE をしてるから集中できないのか、うん、集中できないから LINE をしてるのか、どっちかっていう話なんだけど、
うん、
多分、うん、まあ寂しいっていうよりもやっぱちょっと課題めんどくせえなって思って LINE に逃げちゃうところもあるんじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん、
まあ美大ですもんね、大変ですもんね、
うん、
じゃあそれはどうしたら、やっぱ集中した方がいいですよね、集中できる方法とか。
でも今の若者みんなさ、うん、スマホでずっとネットニュース見たり、ずっとね、
うん、
ツイッター見たりとか、まあ、みんな全世界してんじゃないの、だから別に普通なんじゃないの、
うん、
でも寂しいのが悩みなんでしょ。
う
うん、一人でいる方が楽なのに
寂しがりや、
寂しがりや、
まあ、一人でも楽しくご機嫌にいられる方法を教えてくださいって言ってますけどね。
一人でも楽しくね、じゃあ、うん、基本一人でいいのね、
うん、一人でいい、
一人でも楽しくご機嫌にいられる方法ですと、う
ん、なりますかね。
うーん、
しかも課題もしなきゃいけない、
うん、
なんかながらでできるようなやつ、
あ、な、音楽かけろとか、うん、そういうこと、うんうんうん、
課題も集中できるし寂しくもなくみたいなやつ、
ああ
考えてます。ちゃんと見応え集中してくださいよ。
あ
ーあーあー言って
る。なんか別になんかさ、だって、うん
うん、
課題って何の課題ね、
うん、美大の課題でしょこれ、制作とかだから。美大の課題ってどんなんですか、絵描くとか。
まあね、うん、絵描いたりデザインしたり、
うん、まあ漫画描きながら長電話みたいなもんだから、うん、何か、あ、小澤さん今漫画描くとき、あ、まあアシスタントさんたちがいっぱいいますもんね。
まあ、ちなみにうちのアシスタントたちは、うん、夜自分の漫画描くとき、みんなお互いスカイプしながらやってるらしいけどね、喋、うん、りながら、
それは楽しみの
ため。柴田とアビディって2人はいつもスカイプで喋りながら作業してるらしいけどね、関係のない作業よ自分で。
そうか、へ、うん、あ、じゃあそれでもいいのか。
何さ、寂しいのがなんでダメなわけ。いいじゃん別に、さ、寂しい、うん、寂しいなと思いながら別に生きていけばいいじゃん。そんな
かわいそうです、寂しいなと思いながら生きていけばいい。
寂しいブルブルみたいな、
そんなダメでしょ。
いやだってさ、うん、彼氏とかできたら寂しがってもらんなくって、ずっとさ、うん、もうなんかべったりになったら一人の時間なんてもう、
うん、
今だけだよ一人でさ、ちょっと寂しいなみたいなって。
じゃあ今だけだから一人を楽しまなきゃみたいな
感じで言えばいい。そういうクソ回答になりますよね、こうなってくると、ね、クソみたいな回答になりますよね。
そうか、
いや贅沢なもんですよ。私なんかもうさ、子供も生まれちゃってさ、うん、なんていうの、こうもう一人の時間なんてもう本当にない、うん、今日だってさ何人いますか私のこの部屋にっていう。
そうですね、
一人になってみたいわっていうのがあるからさ
なるほど、
たまに一人の日やるとやっぱすごい幸せだもんな、
う
ん、
じゃあ一人でいる方が本当に楽だよ、楽しめよっていうことですかね、
うん、だから寂しいっていう感情が、うん、なんかそもそもなんていうの、うん、あの脳が誤認識してるだけなんじゃない。分かった、寂しいっていう感情をちょっと哲学的に分析したりとかしてみれば、なぜ人は寂しいのかみたいな、うん、寂しいって感情さ動物に、
うん、
まああるかな、あるかもしんない ね、
うん、ね、寂しくて泣くとかあるからね、
うんうん、まとめろよ誰か
誰かってこれだってもうともない言葉だから、
だって悩み的に別にそんな悩まなくていいよっていう悩みだからね、
うん、だこれ課題がね、うん、あのできなくていいんだったらいろんな、ね、過ごし方があるでしょうけどね、そのゲームとかしたり、
うん、
シムズ
っていう、ゲームばっか
り、シムズというゲームはね、あの寂しくないですよ、
うん、
あのゲーム同士でゲームのアバターと喋れるから一人が好きだし、でも寂しいって人にはシムズっていうゲームがおすすめ。
マイクラはマイクラ、マインクラフトは
マイクラはオンラインにするとまた人間関係がややこしいから、ね、シムズもオンラインにするとややこしいから、
あくまでシムズって何、シムシティみたいなやつ、
シムシティの人間バージョン、自分というそっくりな人間作って、家族とか作って、でも、
うん、
恋人同士とかなるんですよ勝手に。あ、なんなら
キアちゃん喧嘩して、将来さ、あの加山雄三みたいなさ、シニアゲーマーになるのかもね。
加山雄三
ってシニアゲーマーなの知ってる知ってるよね。
もう私将来近
いですよ、あとアナウンサーの鈴木さんとかゲーマーなんだよね、バイオハザード。
でももう私が年取った頃には、うん、ゲーマーがそのまま年取ってるから全員ゲーマーが溢れてますよ、
ね、シニアゲーマー時代だね。
そうだから、それが普通になっちゃいますからね、それそういう
ことになりますけど。よし、じゃあ身もふたもない言葉いこうか。
身もふたもない言葉お願いします。
いよ、
寂しいなんて感情はそもそも存在しません。
え
いや、ないでしょ寂しいなんて感情は。なんか踊らされとるだけやよ、なんか雑誌とかに。ないよないよ寂しいなんて別にないないない、そんな感じはないよ別に。何寂しいって意味は、悲しいとかさ、痛えとかさ、なんか腹減ったとか楽しいわよ。寂しいって何やねんその。
大雑把だな、感覚が大雑把。
そっからもうその寂しいっていうのをもう忘れて、もう
忘れていいんだ、
感覚をな、うん、1個減らして、うん、
1個減らす、
うん、シックスセンス1個減らして、
ね、うん、じゃあ寂しいっていう
感情ね、鈍感に、こう鈍感にね、う
ん、まあ、減らせたらぜひ減らしてください、うん、いいのか、いいのか、うん、
ま
あ、
いいや、
はい、じゃあこういう、そういうことでね、この番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com mimofuta.r@gmail です。件名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。
ミモフタもないと、
ロッキーのコメンテーターへの道。はじめまして、私ニュースコメンテーターをやっておりますロッキービクトリア田口と申します。政治経済から芸術に至るまで最新のニュース、さまざまなニュースについて詳しく解説をしていきます。お相手は漫画家の東村明子先生です。よろしくお願いします。
ロッキーさん、よろしくお願いします。
はい、
はじめまして、ロッキービクトリア、はい、
田口です。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。もう先生の漫画です、はい、非常に ご拝読しておりまして、
ご拝読した、
非常に感銘を受けてますね、私、はい、
ちなみにどの作品読んでいただいたんですか。
あ、私やっぱりメロポンだし、
ありがとうございます、
はい、やっぱり劇団の劇団長は非常に、
劇団長、
あ、ね、
座長のこと、
座長、あ、そうですね、うん、はい、座長、そうですね、専門的に言いますと座長がですね非常にこう良、はい、かったです。はい、
はい、ロッキーさんはご職業は、はい、そのコメンテーター経済系のコメンテーターっていうふうに伺ってるんです。経済、はい、
そうですね、
アナリストみたいな、はい、そういう感じでよろしいんでしょうか。
は
い、
経済アナリストみたいな感じです。
私も本当そっち系は本当、はい、私漫画一本で来ましたんで、なんか日々ね、いろんなテレビのニュースの要するに経済ニュースとかさ、
はい、
日経新聞とか見てても本当分かんなくって、だからいろいろ、
はい、
ロッキーさんに、ロッキー先生に教えてもらおうと思って。
いや、そうなんですよね、
参りました。
詳しくですね、噛み砕いて、うん、
はい、
かつ専門的に私がいろいろと、うん、お教えしていきたいと思います。
ちなみにその、はい、ミドルネームのビクトリアさんっていうのは、
はい、
またハーフでいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、ビクトリアっていうのはその、はい、イギリスのビクトリア王朝だったんですけども、
じゃあイギリスのお父様がイギリス人とかそういう感じ。
はい、いや、父は、九州の長崎の出身。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあお母様がイギリスの方。
長崎ですね、九州の。
あ、はい、お母様。
あ、そうです、そうです。
あ、はい、あ、じゃあおばあちゃんがなんかイギリスの方とかクォーターみたいな感じなのかな。
おばあちゃん長崎市内ですね。
みんな長崎市内
で、はい、ま、原爆でちょっと逃げてきた感じの。はい、ま、
県もまたいでない。
はい。
県もまたいでないぐらい、うん、
またいでないですね。
ビクトリアってどこから来たんですか。
やっぱりイギリス王朝、ビクトリア王朝、
まあ、伺ったんですけど、
はいはいはい、まあ、そうですね、非常にですね、やっぱりイギリスっていうのはですね、聡明、ケンブリッジ大学とかありまして、ハーバードとか、 あの辺。
ハーバードってアメリカじゃないんですか。ハーバードってイギリスですか。
ハーバードですか、
ハーバード、ま、イギリス。
ハーバードはアメリカ合衆国の。
アメリカでしょ。
ああ、文校があるのはご存知
ですか。文校、
ええ、あ、
文校、
はい、これは意外に知られてない情報なんですが、うん、そのケンブリッジと非常に仲良くてですね、
うんうん、
そのケンブリッジの、校内にですね、ハーバード校、ハーバード文校、うん、
ま、あ、じゃあ、
はい、
ロッキーさんはイギリスのハーバードの分校をお出になったってこと
ですか。そう、まあ、詳しいというか、よく勉強してます。
ロッキーさん大学、はい、私金沢の金沢美術工芸大学っていうところの卒業なんですけど、
はい、
最終学歴は、はい、
そうですね、
ロッキーさんの最終学歴ってどちら、
はい、ですね、まあ、琵琶湖、滋賀県の滋賀大学っていう、
滋賀
大学ね、はい、そうです、
イギリス、イギリスのその、はいはい、ハーバードだの、ケンブリッジだの。
ああ、それはまあ、まあ、滋賀大学に、 は出たんですが、まあくわ、まあ、好きという好きと言いますかね、詳しあのよく知ってますね。あのケンブリッジ大学のことはよく知っております。
じゃあ、はい、分かりました。ちょっとね、はい、こうちょっと、まあ、ね、ショーン K さんみたいな匂いがちょっとするんですけども、じゃあもう、ね、早速今日の経済入門、はいは
い、どうぞ。
私ずっとねこれ分かんなくって、はい、いつか誰かに伺いたいなと思ってたんですけど、ね、
なるほど、
あの、はい、今話題の TPP、
はい、あ
ね、ニュースでやってますよね。
ええ、
いろいろね、はい、誰でも分かる TPP 入門とか、うん、そういうまとめサイト見たりもしてるんですけど、ちょっと私やっぱそっち分かんなくって、はい、いろいろと、
ね、なるほど、そうなんです
ね。ちょっと解説いただこうと思いまして、
よくそうなんです、一般的にはよくニュースなどで、ね、扱われて、はい、TPP という言葉はよく、
ちなみにその、はい、TPP って、はい、あのなんか略ですよね、頭。
そうです、そうです、はい、
何の略でいらっしゃるんですか。
ですね、トレード、パシフィック、パーフェクト、トレード、トレ
今、
はいはい、
TPPT になってましたけど、
ね、TPP、あ、そうですね、と、トレード パシフィック、
さっきパーフェクトっておっしゃってましたけど、
はい、そうですね、はい、そうです、
トレードパシフィック
パーフェクト、はい、の略になっております。
おかしいな、私今、はい、あ、じゃあ私のこっちの調べた方が間違ってるのかな。私今調べたら、
はい、
トランスパシフィックパートナーシップって、
はい、なるほど、なるほど、うん、あ、
どっちが合ってるのかな。
それは去年までのやつです、
去年ま
で、今年からちょっと、はい、今議長国の間でもですね、
議長国、うん、
そっちの方が合ってるんじゃないかと。あ、これまではちょっと表には出せないところです、はい、トレード、パシフィックパーフェクト、
あ、はい、トレードパシフィックパーフェクト、
はい、そろそろ変わっていく。あ、まあ、ね、しかし分かりやすいで言うと確かにその、うん、旧名称の、
うんうんうん、
の方が分かりやすいですね。何でした
あ、
はい、
まあ、はい、トランスパシフィックパートナーシップです。
そうですね、非常にこれはやはりパシフィックで、太平洋ですね、太平洋の間でやっぱりパートナーシップが非常に大事なんですよね。
それはまあ文字の通りという感じがする。あ、ちなみにそのこの TPP っていうのは、はい、そもそも何を目的として、
はい、
作られた協定、経済協定なんでしょうか。
はいはい、これ分かりやすく言いますですね、うん、トレード、これは
さっきもちろん、ロッキーさん最初、
はいはい、
トレード全然言ってなかったのに、
うんうんうん、
ね、その、はい、旧称のトレード、
はいはい、うん、まあ、そのやっぱり地球っていうのは偉大なもので、
トレードって言ったのロッキーさんで、旧称はトレード入ってないんですけど、はい、そこはトレードで行かれますか。
そうでしたか。
まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃってるかな。
旧称はちなみに、
トランス、
あ、トランスですね、はいはい、トランスパシフィックパートナーシップ、トランスですね、うん、トランスパシフィック、
どういう目的の経済協定なんですか。
は
い
は
い、
これはですね、トランス、自動で動くってことですよね。
トランスフォーマーみたいな、はい、
そうです、そうですね、トランスフォーマーで考えていただくと非常に分かりやすいんですが、
トランスフォーマー、その、はい、言葉の意味は別に自分で後で英語の辞典でも何でも引いて調べるんで、もっと噛み砕いて、
はい、
何のための協定なのかが知りたいんですけど、
は
い、
そうですね、経済的
政治的、そうですねって言われてます、うん、
はい、
うん、
非常に貿易、あ、貿易、トレード、
貿易、
貿易です、うん、貿易を、仲良くやっていこう、太平洋に臨む国々で、はい、これは非常に画期的でですね、
はい、具体的に、
うん、
でも貿易なんてどこの国もずっとやってるじゃないですか今。
そうですね、貿易によって成り立ってるってところあります、う
ん、
世界は
別に今に始まったことじゃないでしょ、はい、貿易は。なのになんでわざわざもう一回ね協定を、
はい、
新しくやって、それで入る入らないで揉めてるわけ、それが分かんないんです
ね。それはですね、関税というものが
ございます。あ、関税、
関税で非常に揉めるわけですね、やっぱり、うん、なぜ、うん、この品物に対してこんなに高い関税があるのか、喧嘩、これは非常に
喧嘩、
まあ、引いては戦争、
引いては戦争、
それを、やはり
よくほら例え話でね、うん、
はい、
よく説明してくださる方とかいらっしゃるんですけど、はい、この TPP のね、うん、その貿易の関税に関する協定を例えて分かりやすく 話してもらっていいですかね。
そうですね、うん、はい、
ドラゴンボールで例えるとかね。
かしこまりました。
よく、はい、あのネットで見たらね、うん、ドラえもんで例えたりとかいろいろしてあるんですよね。
なるほど、
そういうの分かりやすくていいですよね、子供に。
これはですね、先祖を、悟空とクリリンの間で取引をしますね、うん、やっぱ何粒、お前は何粒欲しいんだと。いや、それやっぱり悟空は、3粒、クリリンは4粒とします。もうクリリン多いじゃないかと、
うん、それただ その分け方の話で、
はい 関, うんはい、
関税と関係なくないですか。
あー、よくおっしゃられるんです、一般の方、うん、ですね、非常に落とし穴でですね、うん、やはり、まあ分かりやすく言うとですね、うん、あの先祖に、うん、先祖に、まあじゃあ一つの先祖につき、うん、クッキーを2枚
クッキーを
つけましょうとします。
そう、う
ん、それが関税ですね、うん、それで、うん、それを、先祖と、例えばクリリンが元気玉を持ってます、うん、これ交換しようと、
うんうん、
その場合、うん、クッキーは、
うん、
どこに行くかってことですね、
うん、まあ、私今ね、はい、調べたところ、
はいはい、
関税を撤廃するっていう協定
はい、そう
なんです。だっていうか、そんなこと今そうなんですよ、全然言ってない感じだったんですけども。いやいや、
要はそのクッキーがですね、うんうん、なくなるってことですね。
あ、関税がね、な
るほど。そうですね。はい。ということで、
じゃあちょっと、
お分かりいただけたかと思います。
最後にじゃあ、
はい、
こう、まあ、まとめていただいて、TPP とは、
はい、
一言いただいて、この、ねね、大変勉強になる、はい、今日のこのコーナー終わりにしたいと思います。
はい。皆さん、世界は非常に今ものすごいスピードで動いてます。その中で、関税を見直す、撤廃していく、これは非常に、太平洋を望む国々の間で非常に大事です。パートナーシップ、結んでいきましょう。ということでですね、
はい、ロッキーさん、今日はどうも、はい、ロッキー、ビクトリア田口さん、今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
新コーナー突然始めてしまって、
うん、
前はね大喜利のコーナーだったんですけどね、ロッキーの、
う
ん、
もう大喜利も限界感じてきて
感じて、
はい、変えてっちゃってね。
そうですね、うん、新コーナーになったんですよね、
うんうん、
まあこれからこれが続いていくかどうかは反響次第ですけどもね、うんうん、さあ、今回もエンディングで東村プロに入った新人の方をね、
はい、新人とはもう言えないぐらい普通に売れっ子の人が入ってきてびっくりなんですけど、
ありがたいんですよね。ね、これはね、ありがたい、その方をね、
うち普通にファンやったけんね。
そっか、
うん、
こっちはもう超喜んでましたもんね、先ほどね。
悟空が今日初めて握手してくださるって言って握手を持つのね。いつも石子やら醤油やら羽賀やらにはもう見向きもしないのに、
そうそう、
スッと立って挨拶しに行ったから、ね、あいつはやっぱ見てるわ、人を、
うん、人見れるんですよね、うん、じゃあご紹介しましょうかね、うん、
さあ新人出てらっしゃい。
よっ、久しぶりだな。この俺がアニメドラゴンボール Z でおなじみのヤムチャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、
はい、
芸歴11年目の新人バードフミヤです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみません、よろしくお願いいたします。
ドラゴンボール芸人のヤムチャの、
はい、
バードさんが、
はい、
東村プロに、
はい、
所属してくれるという、まさかの。
ありがとうございます。
東村プロライブ見に来た方は、
う
ん、
はい、
ね、ご覧になっていただいてると思うんですけど、うん、
はい、
そうですね、うん、いやこれ、うん、ね、いいんですか、
うち、いや、もう先生直々にね、に
入っちゃったからね、
U 入んなよっていう形でね、うん、言われたんで、これ入んなきゃ、
さっき契約書ちゃんと書いたからね、
U 入んなよって言った、
U 入んなよって言った、
ね、ジャニーズみたいな。
だってさ、私本当にさ、あのルミネでやった、
はいはい、
あの吉本主催のドラゴンボール芸人の
コントライブがありまし
たね。コントライブ、すごいでっかいコントライブがあって、うん、それでキララちゃんも出させてもらったから、うん、見に行った時にめっちゃ、もちろんうちのライブでもヤムチャで出ていただいてるけど、
はいはい、
だってさ、あれそうそうたるメンバーだったじゃん。
そうだよ、吉本の。ドラゴンボールで言えば
そうそうたるメンバー。ドラゴンボールでもそう。
もう主役級が揃った。
全員いたやん、ドラゴンボール。
そう、全員ではないけど。
全員ではないですけど。
ほとんど、だって、なんだっけ、ドリアンみたいな。
ドドリアン。
ドドリアン。
全
ドリアンまであったやん。
で、全員って言うとね、なんか、イダーサとイコーセとかも入ってきちゃうじゃない
ですか。イダーサとかイコーセとかって何？広がるサイヤ人の人。
少年の部で5点とトランクスとね、
やって。あ、それ2からのやつやろ。
2?2?
ドラゴンボール2のやつやろ。2?2 ってその世代が変わったやつやろ。
あ、まあまあまあ、最後、最後です、もう。
Z みたいなやつやろ。 Z
今のえ
そうそうそうそう、今やってんの何？
今スーパース
ーパー、あ、
スーパー、
ね、
うん、2、3やろ。
2、3って何？どれが2なの？どれが
3? Z、 Z ご飯が2やろ。ドラゴンボール2
が2、うん、
ご飯から2、
Z が、うん、Z ね、うん、
Z ね、
GT とかもあるからね、難しいところ。
GT がじゃあ3だ、うん、
GT3 だわ。統一してんの？
統一して。このね、バードさんはね、はい、ドラゴンボール芸人やむちゃとしてね、中井の窓とかね、
はい、中井の窓
ちゃんとしたところに出演してるから、
中井の窓出させていただきましてね、
あ、すごい、
いや、びっくりですよ。ネタで僕、うんうんうん、テレビ出れたことないんですよ、うんうん、ただ中井の窓に、うん、そのドラゴンボール芸人がラップするっていうのが出て、うんうん、だ僕ネタやるよりラップで出ちゃったんですよね、テレビに。
あ、先にそれ、
ね、先にラップで出ちゃったんですよね。ネタで出たかったなと思って。
ヤムチャ、ヤムチャのまんまでラップしたりとかしてて、うん、その吉本のライブの時も、
はいはい、
それすごい私面白くってすごい好きなんだけどさ、
いや、あれよくわかんないですけど、フリースタイルダンジョンって番組がありまして、うん、それの丸パロディというか、
うん、
でチャレンジャーでヤムチャが出てきて、
うん
うん、ピッコロとかフリーザっていうモンスターにラップで勝ってくっていうコントだったんですけど、それまあやるじゃないですか、
うん、
でも、まあ、言ったら例えばフリーザだったら両手を使わないで戦ってあげましょうつって、マイクも手で持ってるから何も聞こえないから負けちゃうとかっていうコントなんですよ、
ね、コント
基本全部コントで、
うんうんうん、
でタオパイパイも舌だけでやってあげますって言って結局何もラップしないとかっていうのあったんですけど、だから先生が見た後にすごい感動したって言われて、
いや、ヤムちゃん
が感動するもんじゃない。
ヤムちゃんは普通にラップをだからやったわけ、うん、
ラップ
をしてましたね。要するにまあ振りだよね。だからヤムちゃんはちゃんとやってんのに、
そうですね、
他の人たちは、うん、そのなんかさ、手を使わないとかで声出てねえじゃねえかよみたいな感じ
で、ボケ
を
ね、
そう、ヤムちゃんのラップの歌詞がめっちゃ良かったんだ。
え、ちょっとよかったら軽く、
いや、それ
だけの覚えとらんじゃろ、
覚えとらんじゃろですよ。
いや、内容を言うと、うんうん、俺はまあなんていうの、ここから、うん、俺はだからそのみんなに比べたら、うん、概要を言うとね、うん、みんなに比べたら弱い、弱いけど、ここからのし上がってトップ取ってやるぜみたいなやつで、すごい私泣きそうやと思う、普通に。マジで
やむちゃっていう、
やむちゃ好きだから。
そう、でもあれ実は、うん、ライブ見た人で気づいてる人が、うん、まあ500人ぐらい入ったんですけど、うんうん、一人いるかどうかだと思ってるのが、
うん、
あれバックで流れてた音楽が、うんうん、ストリートドリームっていうジブラの曲なんですけど、
うんうんうんうん、
その曲がジブラが俺は何でもね若者だったけど成功していったっていう、
ね、
そのドリームの歌なんですよ、成功
の。それをヤムチャ、
それをヤムチャで
見重ねたのね、
やってるっていう。
素晴らしい。
これあんま誰も気づいてないと思うんですけど、
みんなほんで、うん、芸人っていうのはこうやって流暢に喋れんといかん
から。いや、
状況が分かるやろが、
うん、
ねえ、
そうそうそうそう、
まあ、流暢うんぬんでいうと、僕が出る前のコーナーあれ何だったんですか。
ロッキーのさ、
ロッキーはね、ちなみにね、ドラゴンボールも知らなくて、
ロッキーなんか何も知らんやん。
ドラゴンボールのどこまで知ってんだったっけ。
キョトンじゃねえわ、キョトンじゃねえわ。
天下一武道会第1回
そのためだから。
あ、ただ細かく言うとそれも21回ですからね、コミックスで最初にやったのも、
うん、1回はない
よね。あれじいちゃん、あ、亀仙人が、
はい、
変装して優秀して、
はい、
50万ゼニーを、
はい、
その後飯食った悟空が48万ゼニー分、はい、もう飯食っちゃった
っていう、そこだけしっかり覚えてる。
ここまで、
そのシーンだけしっかり覚えてる。
すごい最初のやつやん。
そう、
いや、でもさっきのロッキーさんのコーナーもうほんと面白くて、
なんかバードさんすごい笑って
る、ね、なんでみんなそんなに笑ってないんだろうと思って。
いつものロッキーだ
もん。
いや、そうなんですよ、僕収録これ初めて来たんで、うん、
じゃあ、ま、プライベートで飲み行ったらずっとあんな感じ。
だからイライラしてくる。
お悩み相談の時の身も蓋もない一言っていうところで、うんうんうん、よーって入るの誰も何の反応もしなくて、あんなに面白いのに。
異常な空間だからね、ここ
。普通だから、
ね、すごいさ、あの方がもう去ってんすよ、普通に油かいて。で、じゃあ、 身も蓋もない一言お願いしますって言ったら2秒ぐらいでさっと正座して、うん、よーって言う。
いちいち正座する。
ロボのようなその動きが。
部品として私の部品として生きてるからね。
すごい。
歯車として存在してるから。
でもね、ここからは変わりますよ東村プロ。だってね、バードさんが来てくれたんだもん。
そんな期待されてます。
プロの人が入ってきてすごいよ、うん、今までただのねお達者クラブみたいな、うん、
いやでもだって前回の放送でもね、うん、エンディングで新しくメロン記念日さんが入ったんで、うん、そうそう
メロン記念日僕も
ほら突っ込んで突っ込んで突っ込ん
で、
いや違うね、今私メロントリガーが突っ込むかなって思って、うん、遠慮したら2人ともじーってしてくれた。
じっとしてた、
じっとしてた、じっとしてた。
もう天才だってね、うん、言われてましたから。
すごいんだよ、本当、本当面白いんだよ。
今度は面白かった、メロトリガーね。
笑い人だもん。
天才と一緒に入っちゃうなんて、ちょっともうプレッシャーがやばいっすね。
いやいや、でももうモノマネもあるしね、やっぱちょっと仕事を、ロッキー仕事取ってきてよ。
あ、そうですね。いやこれは本当心強いですね。
ロッキー営業もやってるんでね。
ただ、さっきの話聞いちゃったら、これも嘘にしか聞こえないですね。
いいね、こういうさ、芸人のとのこの会話感、
うん、そうだ
初じゃない、
こうやって言われる感じ、
ポンポンして、
あ、これが、うん、ポッドキャストです。
これがポッドキャストですか。これが例の、
これが
例の。今まではじゃあ何だったんでしょう、今までは。
いや、わかんないですよ、
前座のね。
やっとなんか
水中から、うん、求められてない可能性もありますからね。
やっとなんかね、水中から顔を出して息をしてるような感覚です。今
まで前までは放送部の昼休みのなんか流してるやつだから、うん、全然違うんですよ。
ど田舎の放送部みたいだったもん
ね。そうですね、
ポンポンポンポンと会話がね。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
かまねえしさ。
じゃあバドさんにもこのリスナーの方に向けて何か一言いただきましょうか、うん、
あ、はい、よ、久しぶりだな。この俺がドラゴンボールでおなじみのヤムチャ。命が惜しかったらありったけのメールをこの番組によこすんだな。来ないやつ、くれないやつは
なんだ、
くれないやつは
ヤムチャだ。やっぱり
どうやら天国を旅行したいらしいな。どうもありがとうございました。
漢字の時にはヤムチ
ャ、何も考えずに始めたから。
はい、ヤムチャが ね、そう言ってくれた通りね、はい、お悩みお待ちしてます。採用された方には、はい、東村明子書き下ろし身も蓋ステッカーをプレゼントします。
書き下ろしステッカー、
ね、ヤムチャのね、うん、まあ、ライブがすごい忙しいから、
うん、まあ、なんかいろんなことやってるんで ね、うん、あの野球好きなんで、うん、野球好き芸人で集まってライブやったりとか、うん、アニソンの DJ イベントやったりとか、
うん、みんなぜひね、やってるライブ見に行ってください、はい、本当に ね、
じゃあ最後に明子先生と、うん、バードさんで老眼夫婦系で終わりましょうか。
うん、分かった。
はい、それでは、
ああこれ何でしたっけ。
ご飯ご飯がやられてる時、
あの岩に押し付けられた
ご飯くん、
やむちゃ、
ちょっと場面見えねえですね。ビーデルもいるし。
ごっちゃごちゃなってる。
ごちゃごちゃ。
じゃあ、
はい、最後
老眼夫婦系、
また見てくれよな。
何